自転車に乗って作武田恵子音訳ジャパンエナジー小野哲也安波翔子11月の朝の空気を顔中でピリピリと受け止めながら自転車で坂を滑り降りていく。鼻も耳も血に出て飛んでいってしまってもわからないくらい寒い。隣町のお弁当屋で働き始めて3ヶ月。この坂をもう100回近く往復していることになる。私が住んでいる町と隣町との境には、一本の大きな川が流れている。家からお弁当屋までは自転車で約20分。そのちょうど中間点に橋がある。橋に差し掛かる手前は、急な下り坂になっていて、行きも帰りも坂を下り切ったところが橋というわけだ。やっほーと勢いよく坂を下って、あと半分。でも橋を渡ると今度はきつい上り坂。やれやれの、あと半分でもある。午後2時過ぎ、仕事を終えた私は、いつものように橋に向かって自転車で坂を滑り降りていた。顔に当たる風は相変わらず冷たいけれど、午後の日差しが背中に暖かい。久しぶりに青空も覗いていて、なんだかちょっといい予感。まだ一度も信号に引っかかってないし、このまま加速して一気に橋を渡りきれるかもしれない。ついてる。今日はついてるぞ。と思ったのもつかの間。やっぱり世の中そんなにうまくはいかないらしい。向こう側から橋を渡ってくる一台の自転車が見える。小さな体のおじいさん。襟元にボアがついたネズミ色のジャンパーを着て、茶色い毛糸の帽子をかぶっている。時々左右によろけながらゆっくりと近づいてくる。でも、あれ？どこかで見たような。ああ、なんだ。やっぱり、父だった。橋のちょうど真ん中あたりで、私と父は行き合った。
お父さん。
目の上まで深々と帽子をかぶっていた父は、私が声をかけるまで気づかなかった。ああ、お前か。自転車を止めて、父は帽子の下から覗き込むようにして私を見た。
どこに行ってきたの？
ああ、ちょっと。
ずいぶん遠くまで来たのね。
そうだな。上の空でつぶやくように答える父。そして、はめていた手袋を外して、自転車のカゴに放り込むと、手を揉み始めた。指を一本ずつ、手のひらに押し付けるようにして、ぐいぐいと力を込めて揉んでいく。昔から変わらない父の癖の一つだ。
私の家に寄ってきた？
いや。
じゃあ、これから来ない？
そうだな。でも、やめておくよ。
そう。そうだね。来た道をまた戻るのはしんどいものね。
父はゆっくり空を見上げ、ぽつりと言った。ああ、戻るのは、もういい。ジャンパーのポケットからガサガサと飴の入った袋を取り出した父は、その中から一つ、ビー玉のような黒飴をつまみ出してセロファンを剥き始めた。入院中大好きだったお酒とタバコを忘れるために、父はいつも飴を舐めていた。それは口数の少ない父を一層寡黙にし、気の利いた言葉を探せない私と父の間には、いつも気まずい沈黙が流れていた。右の方をぽっこりと膨らませながら、父は残りの飴を袋ごと私に差し出した。お前の子供たちに。
ありがとう。
父は再び手袋をはめた。 私はもらった飴の袋をコートのポケットに入れ、上から陽気にポンポンと叩いて笑ってみせた。じゃあ、そろそろ行くから。
うん。元気でね。
父は帽子を深くかぶり直すと、自転車にまたがり走り出した。私もペダルを踏み込んだ。後ろは見なかった。いつもいつもこんな感じ。素直じゃなくて、よそよそしくて、もどかしいほど弾まない会話。言いたいことが山ほどあったのに。せっかく会えたのに。バカだな、私。本当にバカだな。坂道を登っていく。満身の力を込めて、ペダルをぎゅうぎゅうと踏み込んでいく。父も今、向こうの坂道を登っているのだろうか。一体、どこに行ってきたのだろう。そして、これからどこに行くのだろう。飴は今もポケットの中にあるだろうか。家に着いたとき、ちゃんとこのポケットの中に残っているだろうか。向かい風が吹く。ペダルが一層重くなる。歯を食いしばる。涙が流れて耳に入った。帰ったらすぐに電話をしよう。
もしもし、お母さん？今度の週末、お父さんにお線香をあげに帰るから。